西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。もうぐっと我慢してたんだけど、この暑さエアコンついにつけてしまいましたみたいなお話をよく聞くんですが、かくいう私も負けました。本当になんか暑いのだか、あの朝はちょっと涼しかったりとかするんですけどね、やっぱりもうエアコンがないと生きていけないなっていう、そんな日本になったのに、まだエアコンがついてなかったところに最近つくというお話も今日はできるんじゃないかという、そんな、さくら FM 西宮再発見でございます。今日もお付き合いください。あの、偶数月の第3金曜は、酒ミュージアム、博士課記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。こちらは、日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。で、今日は学芸員の大浦和也さんをお迎えして、江戸時代の上方酒とそのライバルたちと題してお話を伺っていきます。大浦先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ついになんか、エアコンがついたそうですね。
あの、まだ工事中なん
で。まだなんや。はい。
あの、酒蔵館という、うちの博物館、記念館と酒蔵館がありまして、酒蔵館というのは、あの、明治2年に建ったですね、あの、今から150年ほど前に建った酒蔵で、まあ、そのまま、昭和30年代のね、酒造道具なんかを展示しておりまして、で、やっぱりね、夏になると非常に暑かったわけですけれども。
でも、本当100何年前とかはもう、あれで大丈夫だったんでしょうね。
そうですね。一応、まあ、あの、風も、まあ、でも100年何年前は、あの、夏は基本的に酒造りしないんで。
なるほど。はい、人もう別に誰もそこには入らない。
基本的にはあんまり人はいないはずなんで、そこで作業することもね、あんまりない。まあ、お酒の貯蔵なんかはしてはいたわけですけれども、うん、はい。ただまあ、今はね、あの、観光、とね、施設になってますんで、
そうですよね、
皆さんにも来てほしいということも。
で、今特にあの記念館休館中ですから、
そうですね、
酒蔵館のみの営業、
はい、
営業っていうか、はい、ご覧いただきたいということで、はい、じゃあもうそろそろ行っても大丈夫ですかね。
そうですね、まあ、7月ぐらいになったらですね、あの、うまく動くんじゃないかなと思って、準備しておりますので、
まあ、でもね、はい、本当にお酒造りっていうのは自然とやっぱりね、一体となってということですからね。
そうですね。はい。
まあ、今日はあの、そんな中で、上方酒とそのライバルたち、江戸時代もやっぱり熾烈な戦いがあったということですか。
そうですね。やっぱりあの、お酒造り自体は全国的に行われていますので、うん、まあ、最もね、一番優れた技術を持っていたのは上方であることは、まあ、今日のお話でまた揺るぎないことになっていくんですけれども、はい、ただ、まあ、それ以外にもですね、やっぱり有力な、うん、まあ、酒造りの地域というのがありますので、そこの活動を今日はご紹介しようかなと思っております。は
い、今日もね、すごい楽しみにしてくださってる方たくさんいらして、もうすでにいただいております。甘辛シャンさん、わー、お久しぶりでございます。ありがとうございます。 NHK テレビで8日の月曜日にオンエアされたファミリーヒストリーを見ました。俳優の生瀬勝久さんも宮っ子だったんですね。しかも父方母方ともに西宮の日本酒にとても馴染み深い家系に驚きました。父方の生瀬家の曽祖父の幸三郎さんは、酒樽のタガを作る職人さんでした。かたや母方の長和家は、宮水を扱う水屋。あんな風にして宮水を汲み出して、樽に詰めて出荷していたんですね。貴重な映像に思わず見入りました。そうそう、大浦さん、幸三郎さんが働いていた桶中の跡地を案内されていたでしょ。普段何気なく通り過ぎている場所のような気がしたんですが、はっきりしません。どのあたりなのか教えていただけませんか、っていうことですが。
はい、見つかってしまいましたけれども
でも本当にあれをご覧になって生瀬さんがあそういうヒストリーをお持ちの方なんだっていうので改めてびっくりなさった方も多いと思うんですよね。
何より僕が一番
そうなんですか。
いや、ね、やっぱりそういう話いただいて、まあ資料でご提供できる部分があればということでご協力させていただいたんですけれども、はい、まさかね樽屋さんとその水屋さんが、の家系がくっついて生瀬さんが出来上がってしかも生瀬さん自身あんまりお酒が飲めないから、ね、演劇の世界に行かれたという
そうなんですね、
そういう話だったんで、まあ、なんというかお酒が軸になったような番組で非常に興味深いお話だったわけです。で、ね、やっぱり水屋に関しては多分前回去年ね、は
い、お話伺いました宮水のね、
はい、
会に
どうも、はい、1年前にお話ししたということで、ぜひまたアーカイブもね聞いていただけると
そうで
し
ょうね、
はい、より楽しんでいただけるかなと思いますし、うん、まあ今津のね樽屋さんに関してはですねそれこそ今津地域、まあ、今津灯台とかの海の方でですねそういうことをまあ、大勢さんはじめですね、はい、昔でしたら和塩さんとかですね、うん、いろんな酒屋さんがいて、まあ、その界隈でですね樽を作る、まあ、ここはね多賀職人というふうに書いていただいたんですけど結局多賀を作るということは樽を作るということになりますので
多賀っていうのは樽をこうまとめるっていうか
そうですね
多賀が外れるっていう多賀ですよね、
そうおっしゃる通りで、うんうん、あるいはもう樽を作る人が多賀もこしらえますので、
そうなんですか、はいはい、じゃあ多賀屋さんというよりは樽屋さんみたいな
そうですね樽を作るそのお家中さんでおそらく働いていたんじゃないかと
なるほど、
はいはいはい、そういう形でですね、うん、ご紹介をしたわけでございまして、まあ、今津地域、まあ、ちょっとね暑いので気をつけながら散策していただけると
そうです、ね、
シチュエーションに遭遇できるんじゃないかなと
お家中さんの跡地っていうのはじゃあ元の今津灯台の近く、
まあ、ちょっとうちに入ったぐらいですかね。
なるほど、
はい、
あたり
はいはいはい
ぜひまたね、ブラブラ見つけに行っていただきたいと思いますが、はい、そうですか。さあ、そして、ホルルンさんからもいただいています。なんだかエアコンに頼るほどの暑さではないけど、でも、じとじとしていて鬱陶しい。ふと部屋の隅に目をやると、ふんわりエアコンの涼しい風がええなぁと言わんばかりの愛猫、猫ちゃんですね。さすが生きる温室時計。そうなんですか。猫ちゃんは一番いい場所知ってるって言いますよね、家の中でね。一番快適な場所、ご存知のようで、じっとり目をしてしまう下僕です。そうなんだ。一番いい場所、猫ちゃんに取られちゃってって感じですか？さて今日は、大浦さんのご登場。豊富な視点からのお酒にまつわるお話を、毎回楽しみにさせていただいています。今日のテーマは、上方酒とそのライバルたち。くだらんもんは、お酒の下り酒から来ているとか。言葉にも影響を与えてきたお酒の歴史ですね。今夜も大浦さんの深い引き出しとライバルたちの絡みを楽しみに拝聴させていただきます。はい、ありがとうございます。くだらんっていうのはそこから来てるんですよね。
そうと言われていますね。まあお酒だけじゃなくて下り物っていうのはまあそうめんとかもそうなんですけれども下りそうめんとか
言います。そうめんもそうなんですか。
まあ何種類かあったと思いますね。上方からまあ行くものはまあ上等であるということですね。うん、ということ。でおそらく言われてるんだろうという、はい、説がありますね。
だからくだらんものは、はい、っていうことなんですね。いただきましたよ。ガラモン2438号ことガラさんです。今日のテーマは江戸時代の上方酒とそのライバルたち。江戸における上方酒のライバルと言われると静岡あたりそれとも福島と思ったのですがどうもピンとこない。上方酒のライバルは上方の中の酒どころのことかなと、日本酒のルーツは奈良のお寺と聞いたことがあります。とはいえ、江戸時代に奈良のお酒というのはこれまたピンとこない。江戸時代の上方のお酒というと今も続く伊丹、伏見、そして灘となりますよね。伊丹、諸白という言葉がある高級なお酒という意味らしいんですが、私の記憶では、伊丹で清酒が発見、開発されたと記憶しているのです。ちょっと記憶違いかもしれませんが。江戸時代より前のお酒、奈良のお寺で作られたお酒は白く濁ったどぶろくのようなお酒。それが伊丹で澄んだお酒になった。 なぜ覚えているかというと、20年前、いやもっと前かもしれませんが、松竹新喜劇で藤山寛美さんが演じた人情喜劇でそんな話があったんです。おお、酒蔵の息子が親に反発して仕込みの酒樽に藁の灰を投げ込んで家を出ていく話。その酒樽のお酒が透き通ったと言って最後大団円になるお話。それが伊丹の酒蔵だったと記憶しているのです。以上、ライバルの話でしたっけの柄でした。ということで柄さんからもいただきましたが、これそうなんですか。
そう、まあ、よくご存知でですね、まあ、清州発祥のですね、はい、お話というのがいろいろ残ってはいるんですけれども、はい、ただまあ同時代の資料っていうのは残っておりませんけれども、うん、ちょっと後になってからですね、江戸時代ですけれども、その灰をですね、まあ、沖に入れたところ翌日住んでいたというようなお話があって、はい、でまあ、今回、まあ、藤山寛美さんのこの劇の時は、まあ、親子ということでしたけれども、はいはい、まあ、あの従業員であるケースもあったりしますし、まあ、バラバラなんですよね、うん、まあ、とにかくこの灰を、まあ、入れたところを、まあ、透き通ったというようなことが一応、まあ、そういうことを書いている本が、うん、江戸時代に残っていて、まあ、それが、まあ、ルーツになってこういうお話になっていったんだろうと思いますね。
伊丹、はい、まあ、諸伯はね、あの史跡じゃない、なんだっけに指定されましたよ ね、 その周りのお酒とともに、はいはい、ということで、まあ、本当にぜひぜひまたいろいろとね見ていただいたり、していただきたいんですが、さてその江戸時代ですよね。
そうですね、
今日は、はい、江戸時代の上方酒とそのライバルたち、もう江戸時代の上方酒っていうのはもう本当にこういいものとして認められていたわけですよね。
そうですね、江戸時代を通してやっぱり今おっしゃったような伊丹であるとか、はい、あるいはその池田ですね、そしてまあこの西宮であるとかですね、うん、こういった地域のお酒っていうのはやっぱり価格にやっぱり反映されますんで、
高かった、
高い、そうですね。
おー、でもそれだけ美味しい、
まあ、もちろんそれがまあ評価されて価格に反映されるという形ですね。で、まあ、これのライバルをまあどことするのかっていうのが多分ガラさんのね質問で、まあ、あの静岡とか福島とか、あるいは奈良じゃないかというお話があって、うん、まあ、確かに奈良はあの中世の時点で非常にあの総合酒というですね、まあ、お酒、あのお坊さんたちがですね、
はい、
あのそこに集まる、まあお坊さんたちが女性っていうのは非常に権力を持っていて、まあ、荘園っていう領地をいっぱい持ってるんですよね、そうするとお米が集まってきますよね、
はい、
でそこでお酒を作ってっていうことで、うん、まあ、奈良に今でも省略寺っていうねお寺があって、そこでお酒を作るねやつを2月ぐらいに毎年
そうなんですか
デモンストレーションみたいな形でされてますけれども、そういうのが残るぐらい、まあ、奈良の総合酒っていうのは非常に有名なわけです、
はい、
ただまあ商業ベースになって、特に江戸時代になると主な消費地が江戸になっていきますので、
うん、
まあ、そうなると奈良からやっぱり江戸に行くってなると、まあ一回大阪まで持ってこないといけないですね。船積みするの結構大変なんですよね。
そうか、そのまま出荷はできなかったわけですもんね。
そうですね、
は
い、そうなるとやっぱりその商業ベースにはなかなか乗りにくいというところもあって、そうなるとまあ上方でいうとやっぱり灘とか伊丹とかが、はい、まあ、海に近いんで良、うん、くなっていくということなんですね。で逆にここで書かれている伏見、これ伏見というのは、はい、まあ、同じく京都になりますので、やっぱり遠いですよね、海までが、
はい、
遠いってやっぱりなかなかその江戸の流通には乗りにくいわけです。で伏見がじゃあいつ頃から力をつけるかというとですね、これは明治時代以降だと言われています。鉄道がですね通ってからまあ出荷しやすくなっていってですね、
はい、
どんどん拡大していって、で伏見にあったもともとのあそこ、まあ、城下町なんですね。伏見のお城があって、はい、城下町ですね。で、各大名家の屋敷とかがあったわけですけれども、それまあ、明治時代になると大名の屋敷必要なくなりますんで、
はい、
そういう敷地がまあ空いてくると。でそういったところにまあ一部酒蔵になっていったりして、生産量がまあ拡大されたとか、まあ、そういう話なんかもまあ残っているんですけれども、今日は江戸時代なので、この、まあ、伏見であるとか奈良っていうのは今日の話ではなく、なるということです、はい、じゃあどこかと、
どこなんでしょう、どこなんですか
どこなんですかという話なんですが、今日はですね主に東海地域とですね、それから関東ですね、 まあ、江戸地回りと言われるこの2地域がですね、ご紹介していく話になっていくんですね。
ライバルとして。
ライバルなんですね。で、東海地域といっても、まあ、今回またね、ガラさんのメールに静岡あたりかどうかっていうのが書かれていたんです。うんうん、静岡は確かに東海なんですけれども、静岡は対象外なんです。
外なんですか？
対象外なんです。で、今日ご紹介するこの東海地域っていうのは、まあ、昔の国の名前でいうと美濃とそれから伊勢と尾張と三河というこの4カ国になるんですね。現在の都道府県名でいうと岐阜県と三重県と愛知県、この3県なんですね、
はい、
この3県は江戸にお酒を送っていい地域だということが、まあ、幕府によって寛政4年に決められると。
そんなことが決められてたんですか？
あ、そうなんです。これ寛政の改革っていうことを、まあ、やった松平定信という老中さんがいるんですけれども、この人が江戸にお酒を送っていい地域は全国の11カ国と江戸の周辺だけっていうふうに決めちゃうんです。
そうなんですか。
で、まあ、これはもちろん実績に基づいてある程度決めているんで、ほうほう、いいんですけれども、なので、うん、その寛政4年にこの静岡の今の静岡県の浜松という遠州浜松というところがありますけど、そこから焼酎を送った事例があって、
はい、
だからこれは裏側で跳ね返されるという
それ焼酎だからじゃなくて、そのエリアじゃないから。
そうです。要はその静岡から送られてきたものは
ダメ、
11カ国の外なのでダメなんですよということで、
厳しかったんですね
お引き取りくださいという、
まあまあ、
そういう意味では浦賀というのがその江戸の船番所として機能してたということでもあるんですけれども、
うん、なるほど、
非常に面白い事例 で、はい、でそれ以外にもその山形県の方で出羽の国の大山っていうところがあるんですけども、うん、そこからお酒を江戸に青森の方ね止めてですね、はい、東回りで
長い航路を経て、
は
い、
まあ、それだけやっぱり大消費地江戸を捕まえたいというですね思いがあるんですよね。で、なんとかして、まあ、やってくるわけです。江戸湾までやってきて、で裏側に着くわけですよね、で、まあ、出羽から来ましたと、まあ、11カ国ではありませんけれども、江戸に入れて売らせてくださいということを寛政12年に言うわけですよ、で裏側から江戸町奉行に行って、江戸町奉行から老中に上がっていくわけですね、決済が、
はい、
で寛政4人に演習でダメだったでしょって、はい、だからダメですっていう、
あんなはるばる来たのにってとこですよね
そうなんです。で、まあ、ここはでもね懲りずに幕末の安政期にもう一回チャレンジするんですよね、
はい、
ダメなんですよ
ちょっとかわいそうになりますねそこまでいくと。
まあでもね、なんでこれをやっていたかというと、そのあまりにもいろんなところから江戸にお酒が入ってくると、でお酒を飲んだお金が江戸から出ていくことになるので、
はい、
江戸のその経済がちょっと回らなくなるから、あ、こういうことはやめましょうということを、まあ、おそらく考えていたんだろうという
あ、なるほどね、
は
い、
まあ、江戸には江戸なりの一応ですね、はい、考えがあってそういうことをやっていたということらしいです。はい、
これはもう最後まで守られてたというか。
そうですね、
なかなか破れなかったんですね。
そうですね。で、まあ、幕末期に至ってもそういう状況が続いてて、で、これはね、うちの博物館の資料で見つけたんですけれども、一応ですね明治3年の資料にですね、はい、この11カ国以外でもですね、うん、お酒を持ってきて売ってちゃんと酒税さえ納めればいいよということが書いてありましたんで、
はい、
まあ、明治政府なかなかお金がない政府でしたんで、
はい、
特に当初なんかですね、なので、まあ、いろんなところから来て、まあ、はい、そのお金が酒税が入るんであればまあいいかというふうに、うん、多分政策転換していったんだと思うんですね。
ちょっとずつ緩くなっていったわけですね。
そうなんですね。なので、まあ、そこでまあちょっと変わっていったということではあるんですけれども、まあ、それまで、まあ、江戸時代に関しては上方とで11カ国っていうのはその上方とほぼこの中国、まあ、東海というですね、
はい、
で東海のことをですね当時中国酒という東海で作られたお酒のことを江戸では中国酒と呼んでいて、
はい、
まあ、その上方がメインでその江戸との間の、うん、中の国なんでおそらく中国酒っていう、
そういう
のであのそのメイドインチャイナという話ではなくてですね、この当時の中国酒っていうのは、うん、そのこの東海地域で作られたお酒のことを中国酒というふうに呼んでいたと、まあ、そういう話なんですね。なるほど。
へー、実際美味しかったんですか、品質としては。
で品質がこれがまあライバル足りえるかというところなんですけれども、
そうですよね、
はいはい、でやっぱりですね、じゃあ上方のお酒と比べてどうかということになるんですけど、はい、これはやっぱりですね、上方のお酒の方が美味しかったわけなんですね。なのでなかなか勝てないんです。でまあ、18世紀の前半ぐらいに、まあ、江戸にまあこの中国酒っていうのは送られ始めて、でその後18世紀の後半ですねぐらいにまあ発展していくんですけれども、19世紀前半にはですね、上方のお酒がどっと江戸に行く時期があってですね、まあ、文化分盛期といいますと、お酒を作る量が無制限になる時期があってですね、で、まあ、特に灘の方面から非常にたくさんのですね、うん、お酒が積まれていくと、うん、で1年間に100万ダルものお酒がですね上方からどっと行くと、で、まあ、質がいいのがそんだけ江戸に行っちゃうと、うん、上方酒自体も飽和して根崩れしつつあった中で、じゃあその質が一段低い中国酒っていうのが行ったところでなかなか勝てないと、うん、まあ、そういう状況になるんで、まあ、19世紀の前半はこの中国酒っていうのは、まあ、あんまりちょっと元気なくなっちゃうんですね、なくなるんですけれども、これがまた19世紀の中頃以降になってくると、その江戸に行くお酒が、まあ、上方から行く量が減ったりしますん で、うん、でそうするとですね、まあ、徐々にその需要が中国酒の需要が出てくる余地が出てくると、まあ、そういう話になるんですね。でそこで美味しかったかどうかがまた関わってくるわけなんですね。
そうですよね。
で、うん、まあ、その上方の方が美味しいのは分かってるわけです、
はい、
でじゃあ中国酒っていうのはどうやってですね、うん、これに追いつこうとするかと、まあ、松井さんが中国酒の醸造家だとしたらどうしますか、
はい、お米を見直したり、宮水取り寄せたり、杜氏さん呼んできたり、なんかとりあえず行けみたいな、頑張れみたいな。
そうね、だから増井さんがやったことを今やっていくわけです
よ。そうなんですか。
そう、はい、だからまあやっぱりお米がまずいいお米をですね、まあ、選ぼうとするのが一つと、はい、それから水の、まあ、米と水のですね配分ですよね。比率がですね、まあ薄口の辛口が江戸で好まれるようになっていきますんで、
はい、
なのでそうするためにはそのお米1に対してお水1ぐらいの割合トントンに持っていきたいと、
はいはい、
でそれまでっていうのはお米の割合の方が多かったわけなんですよね、で、まあ、その方がまあ腐りにくいとか、まあ、そういう問題なんかもあって、まあ、そういうことをやってたんですけれども、はい、江戸の問屋さんから上方ってそういう作り方してるんですよってことを言われるんで、
うんう
ん、じゃあまあやってみましょうかということで
1対1で
やってみて、はい、なかなかねやっぱり腐りやすくなってしまうんで難しいところはあるんですけども、ただまあずっとまあ試行錯誤していく中で、うん、まあ、それが実現していって、ちょっとずつですね江戸の人がまあ認められるお酒になっていくんですね。
美味しくなっていったということですか。
そう、徐々になっていくんですね。ただまあブランド力ではなかなか勝てないというところもあるんで、
うん、
ただまあ徐々にその中国酒のレベルっていうのが上がっていったのはどうも間違いないだろうというふうに見てます。はい、
はい、
でさっき宮水の話出たんですけど、いや宮水取り寄せてたかどうかなんですけども、
ちょっと距離的に無理ですかね。
ただね若干痕跡がないことはない。
本当に
図書館、中央図書館にですね夜勤菰樽町っていうのがあって、そこに尾州って尾張の国の方から取り寄せ、うん、に送った夜勤のデザインがあって、
うん、
その中にね宮水 を使ってますよという夜勤が1個だけ確かあったような気がするんですね。
やっぱり考えたことがあるということですよね。
そうだから
みんな同じにしたらいけるんちゃう。
そうなんですよ。だから終わりにまで、ただそれを宮水送ってた実績の資料については僕は見てないので、
はい、
本当に送っていたかどうかっていうのがここで問題になってくるわけです。
なるほど、
はい
はい、
でこの中国酒の問題っていうのはそれ以外にも怪しいところがあって、
うん、
要はその東海地域で作ったお酒を上方の銘柄にパッケージして江戸に送るってことをやるんです。
産地偽装ですか。
あ、まあ今風に厳しく言うとそうなんですけど
、
なんだろう、論文とかで言うとちょっとマイルドになってて、類印商法って言って
でも真似してるというか、それをそのまんま まんまその名前とかなんかパッケージで出したってこと、
はいはい、だから僕のね、見てる資料なんかだとがっつりケンビシの
番あかんの違うんですか？
あかんのですよ
ねえ
あかんのですけれども、はあ、だからこれはその東海地域の酒造家が発案してあれで行ったれという話ではなくて、はあ、江戸の下り酒問屋がお宅のお酒のそのままの銘柄ではなかなか売れないんで、うん、上方の売れる銘柄のパッケージを作ってその中にお宅のお酒を入れて送ってねという話をするんですよ、
そそのかしてはるわけですかね。
でそそのかしてるだけなら私も本物の樽を尾張に、尾張とかその中国地方、中国酒を作ってるその尾張の酒造家に送ります、
ほう
でこの通り作ってくださいっていう、
で
本当にね資料にね見本樽とか手本樽って書いてあるんですよう
わでそうなんですか。
でそこに押す焼印とかも、
はい、
江戸で作ってその樽と一緒に送るんです。
それあかんなんちアウトですよねどう考えても、うん、
アウト、まあ今だったらアウトですよ、
はい、
でも江戸時代はねセーフなんです
よ緩かったんですね。
緩かったんですね。でこういうことをやってるの実はね今日は今回はね中国酒の話だけしてますけれども、
はい、
結構いろいろやってて上方同士でも実はやってるんですよ。今日はそういうことを明らかにされてる先生もいますんで上方同士もやってるしこの後お話しする江戸自慢でも当然やってるし流通過程でやってるところもあるし、
うん、
なんかその真似兄弟が確か尼崎にいてなんか子も尼崎から取り寄せてやってる人たちもいたりしたんであ
でもやっぱりその上方のいわゆるブランド品みたいなもののやっぱ価値は揺るぎないものだったからそれをなんとかっていう。
そうなんですよ。だから中身のレベルは上がっていったし、だからあと外装だけなんとかしたら高く売れるんじゃないかということで、
まあ
売って実際ね高く売れるんです
そうなんですか。
だからその東海地方の手印っていうオリジナルブランドよりもやっぱりちょっと高く売れてるんです。
へ
え。でまあしかもやっぱりその下り酒問屋サイドもまあ、そのできたお酒のいい方を偽物にしてくれと、うん、言うんですよ、は
い、中でもいいものを、
うん、偽物にして、はいまあ、そうでもないのをオリジナルブランドにして送ってこいみたいなことを手紙に書いてるんですよね。
は
あ悪いですよね
いやいやいや売るためにはもう本当にいろいろ手この手と、
うん、いやそうなんですよ。だから結構どういうつもりでね、うん、なんか感情がどうだったのかなと思いながら資料見てましたけどね。
はあ、江戸時代の上方酒とそのライバルたち、はい、さあこの後どう続いていくんでしょうかお楽しみに。桜FM。さて天倉ちゃんさんから追っかけメールが届きました。樽職人がもちろん田賀も作るんですね。考えが至らずに、あ、恥ずかしいって。いやいや そんなことないでしょうね。
いやいやもう
でも田賀専門の方見張ったかもしれないですもんね。もちろん
どうですかね。それはねやっぱりねあれ田賀をなんぼ作るっていうのもやっぱり計算賃金とかにかかってくるんでやっぱり一生懸命作られるんですよ。
そうですけどトータルでね頑張りはったんでね、はいはい、おけ中があったのは、オイル直しをされた灯台あたりなんですね。大浦先生お答えいただきありがとうございました。といただいたんですが、オイル直しをした方じゃなくて。
オリジナルの元の場所の近くです。
元の場所の近く。
あっち行くの大変なんで。
どこいらっしゃると思う。はいはい。
暑いんでね、無理しないように。
なるほどね。
手前の方で。
手前の方、元の。
はいはい。
今津灯台があったあたり
のちょっと手前ぐらい
ちょっと北川ということですか。
そうですね、はい、
だそうです。天倉ちゃんさんまたお尋ねいただきたいと思いますさあ今日は酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の大浦和也さんに江戸時代の上方酒とそのライバルたちということでお話を伺ってるんですが、ライバルもやりますね。
やりますやってくれましたという
やってくれましたねはい、
そうなんです。で、まあ、ライバル、まあ、中国酒と、もう一つですね、先ほどご紹介したように、まあ、江戸に 入っていいお酒を作っていい地域っていうのが、この11カ国以外にはこの江戸地回りというですね、江戸周辺地域なんですけれども、になります、で同じくですね、その松平定信という人が、まあ、その11カ国に限定すると同時にやったのが、この周辺地域の人たちにお酒を作ってくれという政策を打つんですね。
あ、むしろ作ってくれと。
あ、そうなんです。あれ、関東にお金を回したい。
あくまでも そこですか。そうです。
なので、関東でいいお酒が作ってくれたらいいから、いい条件を出すので作ってくださいねということで、まあ、募集するんですよね。
はい。
で、まあ、それに応じたのが武蔵の国と下宇佐の国の11人ということで、だいたい埼玉県と千葉県の人たちが、11人我こそはということでお酒作りをやっていくということになるんですね。
でも一からですよね。
まあ、ある程度下地はあったと思うんですけども、ただ、田舎酒というか、あんまり質のいいものを作っていたわけではなかったんですけども、これを上酒、上の酒と書いて上酒と、関東ごめん上酒とか言うんですけれども、これを作っていくということになるんですね、なのでそれこそさっき松井さんに中国酒よくするためにはどうしたらいいですかって話したら、松井さんがね、お米選びます、水引っ張ってきますとか、でもう一つ杜氏さん連れてきますって話されたと思うんですけども、まさにそういうことをやっていくわけなんです。
あ、ここも。
はい、そうなんです。で、おそらくその展開の中でですね、呼ばれた人たちはこの人たちじゃないかなっていうところをちょっと当てをつけているところがあって、
ほうほう。
で、最近、
丹波杜氏さんじゃなく、
丹波杜氏さんも一部は行ってらっしゃったと思うんですよ。ほうほう。で、行くからにはある程度給料を弾まないといけないんですけれども、はい、丹波もね、その、出稼ぎといいますか、季節労働でその行って帰ってこれたらいいんですけれども、関東まで、遠いですからね。
ちょっとそうですね。
はいはいはい。なので、その丹波の殿様との関係でそれができたかどうかっていうところはちょっと難しいところ、あそこは個別領主なんで、幕府の領地ではないんで、その辺ちょっと難しさはあるかもしれないんですけれども、じゃあどこから行ってたのかなということで、確実に行ってたっていうのが分かるのが、芦屋の三条村なんですよ。
はい。
で1年前かな、芦屋市立美術博物館さんのちょっとご依頼があって、ちょっとあの辺の資料を調べてた時に見てた中で、三条村からの季節労働の、行った先っていうのが、酒造関係の労働なんですけれども、ある程度分かる資料が残っていまして、で一番多いのはやっぱり上方なんですよ。なので上方が一番お酒作りやっぱりしてるんで、それに、季節労働先として、
ね、近所です
そう、おっしゃる通り、帰ってこれます
し、ね、本当に日帰りでもできるぐらいの距離じゃないですか。
冬ね、そういう形で行けるんですけども、その2番目に多い地域っていうのがやっぱり関東なんですよ、でとりわけ多いのが武蔵の国と下宇佐の国で、まさにこの城主を試しに作っている地域に、行っていると。
芦屋の
三条村の
方が
この埼玉とか、下宇佐ですよね、の方に行ってるんですね。で、基本的にこの関東地方のお酒っていうのは越後杜氏が作ってるはずなんですよ。
はい。
なので、越後流が行ってるはずなんですけれども、そこに関西のその上方の技術を持ってる人間が行って何かが起きるんじゃないかと、そういう話なんですよね。
起きたんですか。
起きたかどうかっていうのはですね、値段を見るとですね、分かってくるんですけれども、なかなかね、やっぱりうまくいかないんですよ。で、その上方の、そのお酒作りをしているこの人たちも、いい水、いいお米とかを酒造家が揃えて、いいお酒を作るわけですよね。だから宮水使ったり、山田西の原型になるようなね、酒造米使って、いいお酒ができていくんですけど、その人たちがポッとね、関東にシュッと行っても、なかなかですね、いいお酒っていうのはできないですよね。
そりゃ原料がね、
で今までの多分越後流の流れもあったりもすると思うんで、なかなかうまくいかなかったんじゃないかなとは思いますね。で実際価格も上方のお酒の7割ぐらいの取引価格になるんで、
ということはあんまりライバル足りえなかったと。
そうですね。
言ってもいい、
まあ、そういう意味では
ぐらいですか。
そうですね。
ああ、なるほど。じゃあ中国酒の方がもうダントツライバルやったと。
そうですね、ま、なので上方中国関東地回りぐらいのイメージですよね。
なるほど。
で、まあ、中国酒も、まあ、どういう飲まれ方か してたかというと、その、はい、一部はやっぱりブレンドされてるんですよね。
え、誰がブレンドするんですか。
これは下り酒問屋あたりが江戸とか
問屋が
問屋、まあ、問屋ないしはその下流中台とか氷の段階でブレンドされてるんですよ、
はい、
だから上方とブレンドするのか、
うん、
まあ、江戸下の江戸地周りとまあブレンドするのか分かりませんけれども、あの実際その中国酒の資料を読んでると、まあなんかどうも一生懸命作ってるけどブレンドされてるとでよっぽどいい出来の時はそのままいってるような感じはするけれども、
はい、
でも最終的にはブレンドされてるようなことを、うん、まあ、指しているという資料も残っているんで、
うん、
なかなか苦戦はまあされてるんですけど、まあ、それでもねやっぱり、うん、いいところまでは来たかなというところですよね。
はー、なるほどね。なかなかやっぱりね、一番いい上方酒には勝つものがなかったと。
ああ、そうですね。まあ、あの、最初に言いましたけど、やっぱり、あの、上方のお酒っていうのは質が良くてですね。
うん。
うん、あの、まあ、みんなが、この、目標にするというか、
はい、
まあ、そういうお酒であり、うん、まあ、西宮のお酒っていうのは、その最たるところであったと思いますね。
はい。はい、ね、ということなんですが、さあ、あの、博士課記念酒造博物館ですが、現在、あの、記念館は展示替え、それと館内メンテナンスのために休館中ということでございまして、次回の展示が7月11日の土曜日からスタートということなんですよね。で、書き展が掛け福さ文様がつなぐ心、そして酒資料室の展示は世界のお酒サミット、これ世界中のお酒が。
そうなんです。今日のお話みたいなところで、要は青春のライバルたちを集めたという
。なるほど。
いうところですね。
はい。そして、笹部桜資料室の展示は、桜×シナジー、植物、鳥、人の可能性。これもちょっと面白そうですね。いずれも7月11日土曜日からのスタートになりますので、どうぞお出かけください。酒ミュージアムは、阪神西宮駅から南へ歩いて15分、倉掛町にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで。入館は午後4時半までです。入館料は一般500円、小中学生250円ですが、現在記念館が休館中ですので、酒蔵館のみ開館ということで、入館料は一般300円、小中学生200円でございます。ぜひね、この安い時期にお出かけいただくのも一興かと思います。そして次回の酒ミュージアムさんの登場は、偶数月の第3金曜ですので、8月の21日となります。この日は館長の壇上原沢さんをお迎えして、書き展掛け福さ文様がつなぐ心についてお話を伺っていきます。壇上原先生へのメッセージもお待ちしています。そして第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしてお届けしています。来週6月の26日は阪神園芸の金沢健二さんをお迎えして、甲子園球場の神整備と題してお話を伺っていきます。来週は収録になりますので、メッセージやご質問などは6月23日までに送っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、今日は、世界のお酒サミット、7月11日から8月30日、これは、
大浦さん
が担当でいらっしゃいますね。はい。
で、まあ、あの、清酒以外に焼酎ですとか、あとビール、うん、それからワイン、それとウイスキーと、それからジンですね。
はあ。
これらの資料を、まあ、今回はご紹介してまして、
うん、
まあ、あの、特にビールのところで、あの、この辰馬本家酒造が明治時代にビールちょっと作ろうとしてたような気配のある資料があるんですよ、
はいはい、
で外国人技師雇うならこれぐらいのお金かかるよねとか、
うんうん、
でその他の技師の給料これぐらいだよね、原料代これぐらいで、うん、そういう収支の見積もりなんかを作ってる資料があったりして、
はい、実際日の目は見たんでしょうか。
いや、見ないです。
あら、
ただあのもともとだから関西のまあビール会社でいうと有名なのが 今のアサヒビールさんですけども、アサヒビールさんってもともと沢の鶴の石崎家とかが入ってたりするんで、うん、ね、日本酒の会社がそのビールを作るっていうのを、うん、まあ、明治20年代ぐらいから関西でもやっていくところをやっていくんで、
なるほど、まあ、全く縁がないわけではないと。
そうなんです。だからそのぐらいの時期っていうのは多分一回考えるんじゃないかなと思うんですよ。ビールどうしようかなっていう。
じゃあ今年の夏暑い時にビアガーデンなどでウィーとか言ったら、あ、これもちょっとお酒とも関係あるなみたいなことも、ね、また思いを馳せていただくと面白いかもしれないですね。というわけで今日は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の学芸員の大浦和也さんに、江戸時代の上方酒とそのライバルたちと題してお届けしていただきました。いやー、ライバルはなかったぐらいやっぱりうまかったんですよね、上方酒は。
そうですね、うん、やっぱりこれ、まあ、これを、まあ、ライバルたちを見ていくとやっぱり上方酒のやっぱり強さがより引き立つということかなと思います、う
ん、ね、夏場も冷や酒も美味しいですから、ぜひ
ぜひよろしくお願いします。冷房の効いたところでぜひ。
というわけで西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。大浦先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。